こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話をしてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは、三田警察署副署長の柳田です。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週あたりの末あたりから一気に桜が開花して、は
い、そうですね、
この三田警察署近くの向こう側沿いの桜も今が一番見頃になってます。
はい、本当ですね。
警察署から見える向こう側沿いの桜も、朝のつぼみがうっすらと桜色に色づいてきたなと思ってたら、はいはい、夕方にはですね、花が咲き始めて
暖かくて、
はい、あっという間に満開になってしまいました。
そうですか。じゃあいい時期に柳田さんはいらっしゃったということですね。
そうですね、刻々と変化する桜の様子を見ながら仕事ができるっていうのも三田署のいいところだなと感じました。
本当ですね。お仕事場から桜が見えるっていうのは羨ましい限りですね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。ではまずこの1週間三田はどんな様子だったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、この1週間の事件事項についてお話しさせていただきます。は
い、お願いします。
一つ目がですね、山林火災の発生ということで、
今本当にニュースでも
そうです、
はい、ありますが、
4月の5日の日ですね、はい、午後4時ぐらいになるんですが、三田市の茂原の付近で山林火災が発生しました。
そうなんですね、茂原付近ですか。はい、
枯れ草を燃やしていたところ、強風にあおられて付近の枯れ草などに燃え移ったことが火災の原因でした。
そうなんですね。
枯れ草に燃え移った火は、急光電から山林に燃え移り、全体で約1ヘクタールを焼失させ、
そうですか、
約3時間後に鎮火されましたが、一時警察が近隣世帯に避難を呼びかける事態になりました。
そうです、3時間ってなりましたら、やっぱりちょっと近くに住宅があったりすると気が気じゃなかったですね。
そうですね。はい、で、もう一つ目がですね、これも火災になるんですが、林野火災の発生ということで、4月の6日の午後3時10分ごろ、
次の日ですね。
そうですね、次の日の、3時10分ぐらいに、三田市の、申し大池付近 の、 雑木林で火災が発生しました。
そうですか。はい、
申し大池を訪れた方が、落ち葉が燃えて数センチの高さの火が上がっているのを発見し、119番通報したものですが、出火元付近に燃え残った薪の残骸が発見されたことから、何者かが焚き火をし、火を消したものの完全に消火できていなかったことが原因と考えられます。
消えたつもりだったんですね。なるほど。
幸い発見者が水を汲んで消火してくれたおかげで、焼失面積は約20平方メートルで済みましたが、発見が遅れていれば大惨事になった可能性もありました。
本当そうですね。それはもう偶然早めに見つけてもらえた火事だったということですね。はい、
でもう一つまた火災なんですけど、
まだもう一つ、はい、
野焼きによる火災の発生についてということで、これはまたその林野火災の翌日の4月7日
うわ続いてますね。
はい、午後1時20分ごろ、三田市相本付近 の、はい、田んぼで野焼きの火が延焼し、約5000平方メートルを焼失させる火災が発生しました。
そうですか。
火は1時間後に消し止められました。はい、
なかなかこの時期っていうのはこういう三田特有の地形もありますけれども、山林それから野焼きの火災が多いんですね。
そうですね。
注意点などはいかがでしょうね。
結局ですね、野焼きをするときに準備を怠らないということと、あと天候ですね、風が強い日とか、そういう時にはもう野焼きを諦めていただくということが、どうしても燃え広がってしまうともう一人では消し止められませんので、
そうですよね。
はい、できるだけ無理のないように、農業される方が野焼きするのは仕方ないことなんですけれども、決して炎症を起こさないような手段でやっていただきたいなと思います。はい、
準備と言いましたらやっぱりバケツでお水を用意するとか、すぐにホースで出せるようになるとか、なんかそういうものでしょうかね。
そうですね、バケツ一杯では水を消しきれませんので、
そうですね、
大量の水を用意していただいたり、あと消火器ですね。
あ、消火器、そうですね。
はい、あと、複数人でやるとか。
そうか、一人ではなくて複数人でね。
はい、でもちろん火からは目を離さないのも大切ですし、 そういったあの準備と計画ですね。
そうですね、
はい、まあ、それを怠ると大惨事になる可能性があります、
はい、あのよく標語、ね、ポスターの防火の標語にもありますけど、みんな最初は小さな火だっていうふうにね、あのお伝えありますからね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございました。その他はいかがでしょうか。
あと交通事故に関しましては、はい、まあ4月2日から4月8日までの間ですけれども、はい、人身事故が1件、
あ、はい、
で物件事故が37件発生いたしました。
はい、
まあ、ただあのこの三田市内の特徴といいますか、
うん、
あの駐車場内での事故がかなり多くてですね。
あ、そうなんですか、はい、これは三田特有ですか。
そうだ、まあ、あの車に乗られる方が多い、
あ、結局そうですね、
はい、駐車場が広い駐車場が多いっていうのもあると思うんですけども、
はい、そうですね、はい、
あの止まってる車に当たったり、あと出るとき縁石とか、まあ、壁に当たったりということで、はい、あの 動いてる走ってる車同士の事故よりも、あのそういう止まってる車とか、あとまあ単独の事故っていうのが、はい、あの結構な数を占めております。
あ、そうなんですか。駐車場の中での事故が多いということで、はい、気をつけたいと思います。
はいはい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。まずは三田の1週間の、報告をいただきました。さあ今日はどんなお話をご紹介いただけますか。
今日はですね、学生防犯ボランティアのブルーフェニックス隊というののご紹介と、あの3期生の募集についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、学生の防犯ボランティアですか。
はい、
あ、初めて私ちょっと伺いました。詳しく教えてください。
は
い、
現在の兵庫県警では、はい、学生防犯ボランティアブルーフェニックス隊を募集しています。
はい、
でこのブルーフェニックス隊というのは、防犯ボランティア活動を通じて、身近な犯罪を防止し、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とした学生防犯ボランティアです。
はい、
で若者 の柔軟な発想や、はい、まあ、活発な行動力を生かして、まあ、警察や県とともに防犯活動を行います。
はい、
ブルーフェニックス隊の活動内容は、ま
あ、
防犯に関する広報啓発活動、
広報啓発活動、はい、
と防犯パトロール、
防犯パトロール、
防犯教室、
防犯教室
と防犯イベントや防犯研修会への参加、
防犯イベント、それから防犯研修会の参加ですか。
はい、などが、まあ、あります。
はい、
で今年度は、特にあの特殊詐欺対策を中心に活動を展開していく予定です。
はい、ちょうどあの対象にもなっていく年齢ですね。
はい、はい、で3期間の募集期間は、
はい、
令和7年の4月1日から、はい、令和7年5月31日までです。
そうですか。はい、これからちょうど1ヶ月先ぐらいまでですね。
はい、
はい、
募集対象は、
はい、
兵庫県内に在学または居住している大学生、
はい、
専門学生 で、
はい、
で大学生にはまあ大学院生や専門学校生も含みます。
はい、
でブルーフェニックス隊に参加してみたいと、はい、興味があるという方は、まあ、ぜひ三田警察署生活安全課にお問い合わせください。
はい、全体で何人ぐらいの募集になるんですか。
あの募集人数は特に決まって、
決まってないんですか。
はい、その、あの活動できる地域で、まあ、あの住んでる近くであったりとかですね、
はい、
そういうところでの活動が主になってきますので。
ああ、よかった、そうなんですね、遠くまで行かなくていいわけですね。
はい、そうですね、
近くでの活動ということで、
はい、幅広くあのいろんな地域に住まれてる方が、まあ、なっていただく方が、
はい、
あのいいかなというふうに思っています。
はい、わかりました、ありがとうございます。続いての話題は何でしょうか。はい、
あの警察署におけるあの受付窓口時間の変更について
です。そうなんですか。はい、ぜひご紹介ください。はい、
あの兵庫県警ではあの働きやすい環境、職場環境づくりを行うとともに、あの行政サービスの質を向上させるということを目的として、あの検察本部ですね、
はい、
県警本部とおよびあの各警察署で行っているあの各種窓口業務の終了時間を令和7年の5月1日からあの変更することになりました。
はい、来月5月1日から、
はい
はい、じゃあもう少し詳しく教えてください。
はい、あの三田警察署で行っている窓口業務というのは、主なものはまあ刑務課で行っている情報公開や警察証明の発行事務、
はい、
あの留置管理課で行っている差し入れや面会、
はい、
で会計課で行っている遺失物の返還や拾得者への引き渡し業務、
はい、
あと生活安全課で行っている各種あの許可事務、 と交通課で行っている運転免許証の再交付、はい、記載事項の変更事務、はい、で道路の使用許可事務、はい、まあ、などがあります。
はい、
で受付窓口の開始時間は、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から、
はい、
と変更はありません。
あ、始まりは朝9時からで変更なし、はい、はい、
があの終了時間が、午後4時までに変更されまして、はい、終了が少し早くなります。
夕方の4時までということですね。
はい、
はい、分かりました。
ま、あの110番通報とか、あと警察相談、あと遺失物の遺失届、拾得物の提出などは、まあ、従来通り24時間対応しています。
はい、そうなんですね。はい、分かりました。今先ほどご紹介だったいろんなこう業務的なものの受付が夕方の4時までということですね。
はい、
はい、分かりました。
三田市民の皆様や事業者の方々には不便をおかけしますけれども、まあ、何卒ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
今ご紹介いただいたのは5月の1日からということですね。はい、分かりました。ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、今週はあの特にもあの火災に関して事件事故の件は お話しさせていただきましたけれども、まあ、この時期三田市内では野焼きによる火災が多発する傾向にあります。あの火をまあ扱う際にはあの消火用具をしっかりと準備した上で、まあ、最新の注意を払うとともに天候の変化には十分に気をつけていただきますようよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、すいません、
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。